主の名を賛美いたします。ハレルヤ、一部の皆さんはともですね、恵みを分かち合うことができましたが、一部の方が若い人が多いのかな。ちょっとこうですね、風格が漂うような感じなんですが、今ご紹介いただきましたように、この教会から、奈良福音教会に、各先生ご夫妻、新郎先生を特にお使わせくださってありがとうございました。5年間本当に助けていただいて、素晴らしい、功績を残して65歳でですね、本国の方に帰ってきなさいということになっちゃってね、帰られることになりました。私たちはもう少しかなといろいろ思ったんですけど、アメリカの本部の教会が帰れっていう、そういう命令でしたので、その時お別れすることになりましたが、その後今ですね、次男ジョシュがですね、奈良ではないんですけど、奈良のちょっと北側の、京都の南橋だったと思いますが、そこで、福田という先生と一緒に開拓伝道を頑張ってるんですね。まあ、そういう関わりがありますので、今も各先生ご夫妻とは関わりがずっとつながってですね、まあ、私というよりも私の家内と主任の先生がもうしょっちゅう LINE とかいろんなのがつながってて、向こうの様子が分かってるんですが、お元気なような感じですけども、そういう交わりの中にこの教会とあることを終えて、今回お招きいただいて本当に感謝しております。いいのよ、素晴らしいの、いい教会なのよってしょっちゅう聞いてましたから、ほんまやったなというですね、すごいですね。宿泊のね、施設にも、ああ、ここで新郎先生が泊まってたんだなということを思いながらね、宿泊させていただいております。今日ですね、やはり日本の宣教ということを考えますと、どうしてもほとんど仏教徒ですもんね。そして神道がありますが、日本の宗教人口というのはですね、おかしいんですね。なぜかというと2億ぐらいあるっていうんでね、と思わないですか。宗教人口2億ってと思わないですか。こんな国日本だけですから、大体人口よりね、宗教人口って言ったらね、少ないはずなのにね、日本の宗教人口は人口の倍あるということですね。ということはどういうことかっていうと、まあ、仏教と神道両方信じてると気分で生きてるということですね。それが現状だということなんですね。でも、じゃあその仏教、神道のことについて詳しく分かってるのかって言ったら、全然分かっちゃいないということなんですね。そういうことがありますので、それをお話しして、まあ、一番昨日もですね、3回のセミナーをしてですね、この仏教の弱点といいますか、一番問題点のところをね、じっくりこう、話させていただいたんですね。時間があると嬉しいんです、こっちはね。聞いてる方大変と思いますが、頑張ってくださいね。で、まあ、昨日話した内容とはちょっと違う切り口で、今日の午後ですね、オリーブの会でしたかね、のちょっと年配の方々の集まりでもお話し、してくださいということを頼まれていますので、そこでも話しますが、その内容はね、昨日はちょっと切り口が違うんです。それどういう切り口かというと、仏教が生まれてからのずっと歴史的経過の中における問題点を指摘していきますから、これも結構役に立つんではないかと思いますので、まあ二部の礼拝をお見えになった方がですね、もう一度2時に戻ってきてくださったら嬉しいなと思います。多分こうね、年配でなくても入れるんでしょうかね、入れると思いますから、戻ってきていただければ、お話を聞いていただけるんではないかと思います。二部の礼拝はですね、ちょっと私も基本的に楽なんですね。やっぱり一部の礼拝はね、二部があるでしょう。なんかもう時間きっちり守らなきゃって、もうすぐ意識するんですね。でも2部はね、あと食べるだけやもんね。だから、で、午後の習慣も1時くらいだったらちょっと焦るんですが、まあ、2時からですけど、ちょっとゆとりあるのでね、ひょっとしたらオーバーするかもしれませんが、いいかな、大丈夫かな。私はね、メッセージに関してめちゃめちゃ時間を守るタイプなんですね。それはなぜかと、10年間ラジオ放送やってたんですよね。FM 放送で、2番組飛ばしました。10年間、 一週も休まず頑張りました。まあ、二つ目は途中からだったんですが、頑張ったんですね。安らぎの道チャペルっていう放送をやってたんですね。15分番組ですね。もうずーっと一回も休まず、13分50秒なんですね。もうね、これきっちり守らないといけないね。ああいう世界はね、それをこう、守ってきましたので。もう一つの番組っていうのはですね、放送っていうのは、スマイルで行こうっていうね、そういう番組だったんですね。うちの保育園がですね、まあ、90人、100人の子供たちがですね、毎日来るんですが、そこの保育園の名前が、スマイル保育園っていう名前なんでね、でもう教育番組ですが、そういうのを、してたんですね。でも、まあ、そういう流れの中で、頑張ってたんですが、まあ、デブですので、ちょっとだけね、話したいことがあると、横に行くかもしれませんが、そのところは、ご承知いただいてですね、楽しんでいただければなと思います。一箇所ですね、聖書を開きますが、使徒行伝のですね、17章16節ですね。この聖書の箇所はですね、私の仏教のセミナーを回ってるのにちゃんと名前がついてるんですね。アテネミニストリーズっていう名前がついています。それはですね、ここから命名したんですね。パウロがアテネで伝道したその、ここでの様子を読んでて、まあ、日本とよく似てるな、日本でこうパウロがワンワンだな。でもね、まあ、正直言ってね、ここの聖書をしようかどうしようか迷いました。それなぜかというと、この、神学者たちはですね、このアテネの伝道は失敗やったと言うんですよ。もう、最終的に、ね、17章のですね、この最後のところを見ますとですね、32節のところに見ますと、死者の復活のことを聞くと、ある者たちを嘲笑う、他の者たちはこのことについてまたいつか聞くことにしようと言った。でのはね、こういう態度でね、日本の仏教徒にね、伝道するこういう風な感じで扱われること多々あるんじゃないでしょうかね。そしてまたこの最後にはですが、こうしてパウロは彼らの中から出ていった。しかし彼らに付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官ディオニシオ・ダマハリスという女、その他の人々であったって書いてある。これ失敗やって言ったとちゃんと救われてるんだからさ、結構有名人も救われてるって言ってたんだからね、これ失敗って言うなっていうような気分なんで、私はね。リバイバルっていうのはですね、全世界にあちこちね、こういろんな形で起こってます。でも日本はまだね、リバイバルっていうのが、目に見える形ですごいリバイバルは日本では起こってないのが非常に残念だなと思うんですね。世界中で最も殉教者を多く出した国の一つが日本なんですね。そういう自覚ないでしょ。大丈夫？プロテスタントじゃないですけども、最も殉教者を出した国の一つが日本なんですから、その殉教者の死がこのまま地に落ちてね、終わるっていうふうには私は思えないんですよ。世の終わりにもう一度神様がこのね、地にも各地で聞いてきました、世界中で聞いてました、そのね、リバイバル、日本でもおかしくないでね、ブラジルやね、アルゼンチンや、まあ、お隣の韓国なんかね、もう 30% 超えるかっていう、ちょっと今飽きませんが、そういう国になってます。で、中国もですね、どうですか、共産主義の国でありながら、少なくて1億クリスチャンだっていうのよね。中国が、なんとかさんっていう大変なね、指導者のもとで、よく1億クリスチャンキープできてるなってね、私の恩師の有賀先生は2億だっていうのよね、ほんまって私は言いたくなるんだけども、文化大革命の時にはたった50万しかね、クリスチャンがいなかったんですよ、50万。ねえ、宣教師は国に帰れって言われ、牧師たちは強制労働所に行ってね、思想改造ってやられてですね、教会っていうのは倉庫になってたんだから。倉庫なんかまだマシですよ、あの時代。公衆トイレに、変えられて、使われてたっていう時代が、文化大革命の時代だったんですよ。ひどいでしょ？ そういう国でありながら、1億、2億がクリスチャンとして、今もね、まあ、公認教会、地下教会はいるかもしれないけども、そういう状況で、いるんですよ、皆さん。ねえ、すごいな。あそこには神様の精霊のね、もう著しい顕著な働きがやっぱあったんですね。まあ、特にね、まあ、伝道師、伝道者って言いますけどね、向こう側はね、今は牧師とか言いますけど、あの当時は伝道者って言った。もう伝道者になった人で癒しが起こらない人はほとんどいなかったって。そういうようなね、中で、今や、たった50万って言ってたの、カーッと、リバイバル起こってるんですね。今は、東南アジアがすごいですね。アフリカなんかもね、どんどん、そういう働きが、なされて、いますけども、まあ、ボンケという先生、皆さんご存知でしょうかね。聞いたことありますか、ボンケ。ボンケ先生。あ、何か知ってるな、オーケーね。ボンケ先生がアフリカに行ってね、まあ、最大一度の集会でどれぐらい集めたと思いますか？その映像が残ってます。でね、まあ、あの先生がアフリカに行くと大概数十万集まるんですね。数十万。最高300万です。300万人が集まって集会してる映像でだね、もうわからんよね。10万超えたらみんな一緒やん。景色としてだ。だから300万って言われたら、そうですかっていう感じですけど、そういう国も、あるわけですからね。まあ、タンザニアに私たちの団体から宣教師を使わせてますけども、そこにはですね、ガジマっていう先生がいててね、ガジマ先生っていうのは大統領からね、この土地使っていいですよ、言ってさ、使ってやってる教会があって、私訪ねていたことあるのね、タンザニアに宣教師がいますから、その宣教師の、私も海外宣教のね、委員の一人でしたから、そこをこう視察に行ってね、ついでにね、そのガジマ先生の教会を見に行ったのね、ガジモ先生も日本に何度も来てくれました。で、最初はね、うちの教会はね、もう壁がないんですわ、って言ってたね、壁がないわってね。それはね、教派の壁もないということを言いたいのね。実際に壁もないんですわ、って言うんだけどね。その次の年来た時に、屋根もなくなりましたっていうのね。屋根もないって、って言うの、もう、プラットフォームもあるけどね、まあ、広場でね、毎週ね、2万3万の礼拝してるっていうね、考えられないね。その教会もですね、行ってね、まあ、私たちの教会ってね、ここは大体1時間半の礼拝ですがですね、今ちょっと礼拝が短くという傾向があるんだけどね、そこの礼拝は、朝10時に始まって、予備があって、終わるの3時超えるんだから、毎週5時間の礼拝してるの、5時間の。すごいでしょ？ねえ、すっごいなぁと思いますよ。その中で途中でね、そこはもうね、死人が生き返るぐらいのね、いろんなことが起きる教会だからね、そういうような教会ですから、途中だと癒しの祈りが始まったいろんなことが起きるんですね。まあ、すごい教会があるなというふうにね、でもそれはもう大統領が支援している教会だったんだからね。このガジマ先生のアドバイスによって、この大統領が死なないで済んだってね、この証なんかもね、もうおっしゃってしゃあないんだけどもね、やっぱそういうような、教科が世界中にはいっぱいあるんですよ。でもこの日本にはまだリバイバルが起こってないでしょ？だから、ぜひこの日本にリバイバルということを願ってね、私もずっと生きてきたんですね。もうリバイバルという名のつくところは何でも言ったし、何でも協力しました、私は。当然リバイバルミッションとかあるじゃないですか。ね、あそこの滝本先生とね、親しかったです。田中先生とも親しかったからね、もう召されてしまいましたが、あの先生方は私のこの働きの推薦者のにもなっていただいてるんですね。リバイバルを求めて。なぜそうなったかというと、私は大学生の頃にですね、先ほど紹介していただいたようにですね、同志社大学で、伝道的やつかなんかね、伝道、普通の聖書会ちゃうねんから、伝道的聖書研究会ね、イエス会というのを立ち上げるということになったんですよね。で、イエス会って名前は良かったかどうかとちょっと思うんですね。イエス会って名前つけたらカトリックの人来るのね。まあ、イエスス会と間違えるのね。でもまあまあそういう中でですね、やりましたが、実は同志社は早々期にリバイバルが起こってるんですよ。同志社大学はリバイバルが起こってるの。 その学生の中におきてリバイバルがですね、全国にこう散って、ね、そこでいっぱい教会が生まれたっていう出来事が実は同志社の初期にあったんですよ。で、その時から私はね、こうもう一度日本にリバイバルと思って祈り始めたんですよ。で、牧師だけじゃなしになってからもね、ずっと私の人生のテーマはね、日本のリバイバルのために、日本のリバイバルのために祈り備える教会、祈り備える教会っていうのを立ち上げるっていうのが私の人生のテーマなんですね。それでもう今まで生きてきたんですよ。だからリバイバルと名の付く進みはもう時間があれば絶対行くというふうにね、してたんですね。そしてその中でですね、やってきて今度 お話にありましたように、最初は神戸中央教会ということで4年間しました。それは本田浩二という人とかね、創立した教会で、とても規模の大きな教会でご奉仕させていただいていい経験しました。それから札幌に飛んで、そこで12年間の開拓伝道ということになったわけですね。まあ、開拓伝道もなかなか楽しかったですけども、そういう働きをして、そして、その最後に21年間奈良に帰りました。関西に帰りました。その関西に帰ったところは家内の母教会だったんですね。そこの母教会の先生が脳梗塞と10年間で3度なっちゃって、で、まあ、100人超えるかっていう礼拝に行ったのにね、こーっと落ちちゃったのね。で、25人ぐらいになっちゃって、その時にもう引退したい、帰ってきてくれということになって、そこに戻るようなことがあったんですね。で、そこでまあまあまあ不思議とね、スルスルとうまいこと言っちゃったよね。10年ぐらいで25から100超えて110、120ぐらいまで行っちゃったよね。で、ピークは170ぐらいまで行きましたからね。でも私10年間経った時にこのアテネミネシス立ち上げたから、10年間以降はね、月1回しか奈良教会にいなかったの。まあ、そういう現状の中にありますけども、まあ、いわば、教会を犠牲にしてね、教会を犠牲にして、でも困らなあかんっていうふうに思って、このアテネミニスを立ち上げた。でも、奈良に帰る前、10年間ね、一生懸命ね、奈良に帰るんだから、仏教のことを学ばなあかんなということを思いまして、帰りました。それ奈良に帰った時はね、こう、標語をちょっと書いたの。標語書いたんです、テーマを。リバイバルのために、祈り備える教会。これ変えなかったね。理念としてね。あとちょっとつけたの。どういうふうな理念かというと、日本のルーツ。奈良が変われば日本が変わる。これちょっといいでしょう。奈良が変われば日本が変わる。だって、日本のルーツだもん。ね。仏教、神道は全て奈良から始まりますから。そこが変わったら結構日本的に刺激与えられるだろうなと思ってね、そういうテーマでですね、日本のルーツ、奈良が変われば日本が変わる。みなさん使っていいですよ。これ自分の土地入れたらいいだけやからね。東京だったらどうなるのかな。東京が変われば日本が変わる。な、当たり前やね。ここ首都やもんね。だから、まあそういう面でですね、リバイバルを求めて、今までやってきました。で、そのリバイバルを阻むということの中に何があるかっていうと、仏教神道だ。ということが、分かるようになってきたんですね。まあ子供の頃はですね、あんまり、クリスチャン本部で育ちますから、関係ない世界ねと思ってましたが、うちの父はね、風流な人でね、まあ、クリスチャンの癖して、神社お寺行くの大好きやったのね。で、行って、拝むわけじゃないのよ。やっぱり、お寺って、こう、神社、もうすぐ綺麗で静かでしょ。で、匂い綺麗じゃない。だからね、そこ行って、私も連れられて、よう行ったんですね。匂いは綺麗なんだけど、お堂の中に入ったらさ、なんか怖いよね。汚い人形がいっぱい並べてあってね、これなんじゃいかなって思いながら、まあ、幼少期育ったんですね。でもまあまあ、お寺神社っていうのは私はこう、違和感ないというかね、いいとこやなと思って、同志社に入ったんですね。同志社で、下宿をしました。下宿したって、おー、京都や、ええなと思ってですね、京都に入ってですね、私はですね、京都ってね、春だ、京都へ行こうって言って、新幹線でポスター出てたね。東京の人は春になったら東京行こうって、東京は京都に行こうって気分なんの。 春だ、京都へ行こう。でもそういう京都はなかなかね、洗練された綺麗な街で。でもね、あれ、京都ってね、もう、キュッとね、京都市に、こう、もっと凝縮された街なんですよ、あそこ。ですね。奈良は違うの。奈良を見るところがですね、遠いの、こう、東大寺にあるところ、西の京、そして、こう、いろんなところが離れて、全部遠いの。京都はね、カッと見る、もう固まってんの。だからね、単車に乗ってね、30分走ったらもう抜けちゃうの。田舎になるの。ね。だからまあ、これをいいことにね、大学生にいるときに、京都にあるお寺と神社、すべて見て回ったんですよ。すべて。でも今の知識ないからね、ただ見ただけやってね、惜しいことしてない思いますが、そういう経験のもとね、だんだん研究するようになっていって、っていうことになったんですね。まあ、それで私はこういうことをする。まあ、最初からなんかこの趣味与えられたんじゃないかなと気分がしてるんですが、そういうことならで大切な理念を今日こうお話しますが、まあ、せっかくですから、やっぱりこの映像をね、ずっと見てもらったんですよ、昨日も、一部も。これ、見ないで皆さん帰った後で文句言われそうだから、一応見てもらいますので、それは、東大寺でですね、コンサートをできたんですね。東大寺っていうのは皆さん知ってますか？大きな大きな大きな大きな大仏がいるところですね。鎌倉にも大仏があるけどさ、あんな比較にならないぐらいというかですよ。ほんまや。鎌倉の大仏さんも昔はちゃんとこう家の中入ってたらしいんだけどね。今は外にいますが、奈良の大仏はちゃんとね、映像出ますか？それ映してあげてください。それをね、一番下のやつかな、映像。あ、出た出た。これですね。これあったんですよ。2010年ですね。2010年に東大寺の、これ見る、わかるでしょ？中よ、中を、建物の中なんだから、建物の中で、まあ、陽気来てくれて、1700人来てくれたんですね。そこで、このジェイコー山っていう人、この人ギアス・ローレンですね。宣教師ですが、この方が、祈ってくれてるところですが、こういう集会が、できたんですね。これはね、今日話す内容としてね、非常に重要な象徴的なものなんです。それは何かっていうと、私たちが仏教に対して恐れを抱かないで近づいていくっていうことですね。近づいていくっていうこと。そんなお寺の中に入っているだけでも汚れるやないの。もうそんな、ねえ、こんなことで集会するっていうこと自体はね、感謝の御心でないこと、なんてことを牧師がするの？違うんです。行って、ね、賛美したり、祈ったりして、取りなしたりして、その、悪しき霊的な力をですね、ぶっ潰して、解放させていくっていうことが実はものすごく重要なことなんですね。もう、ね、逃げ腰だったらね、もうこのまま日本の選挙は変わらないんだから、仏教に対してですね、仏教徒に対してね、もっとこうね、攻撃的にさ、近づいていって、でも攻撃者、アホって言うとあかんのよ。そこで、優しく、取りなして、ね、目を開いていただくということをしていくということが先に救われたクリスチャンの使命だということですね。これできるのはですね、たとえ少なかったとしてもクリスチャン以外できないんだからですね。悪しき霊的な力に縛られている日本人の目を開かせるのはクリスチャン以外の人できないんだから。で、悪しき霊的な力に縛られているということは絶対不幸なんですから、幸せにするために人々を救いに至らせるためにですね、私たちはですね、クリスチャンとしての今日、もちろん自覚を持ってね、生きてほしいんですね。やってるでしょ。ここに娘二人立ってるんですよ。ね、平野翔一君というこのね、結婚したマナというのもここに、うちの娘がいるんですね。すごいでしょ。いっぱいいるでしょ。こういうことがあったんですね。平野翔、ナイトデライトってね、全員ね、牧師の子供なんですわ。でも本当はね、平野翔一君だけね、牧師の子供とちゃうの。でもね、うちの娘とね、結婚することによってね、牧師の子供になれて。で、全員牧師の子供してということになれてね、まあ、そういうことの中で、終わっちゃった。あ、まあ、これ、1700人集まれたんですよ。まあ、忘れられないですね。で、これちょっと自慢させていただきますが、1700人、街道に入れ、街道って言ったかね、御堂やね、お寺の建物の中に1700人あそこに入れたっていうのはですね、東大寺作られてから今日に至るまでの記録なんですよ。 疲れでしょ。拍手どうも。2番ちゃうんやからね、2番と銀メダルちゃうんだから、金なんだから、最高の記録をキリスト教会が握ったんですよ。はあ、神様ねえ、まあ、神様はなんかそれを許してくださって、でまたその時にね、癒しが起きたりね、虹が3日間連続出たりとかね、まあ本当に不思議なことがいっぱいありました。あれやってるところでね、まあ見えませんでしょうけど、ろうそくが立ってるんだけどね、8月30日、もう暑ってちゃわないね。私の犬はともかく熱射病が起きないようにっていうのは医者さんに乗ってたのね。もうこれで倒れた人が救急車来たらもう赤字にならないから、しゅうよーって言ってたら風が吹いてね。集会中ずーっと風が回ったんですよ。ねえ、前しか空いてないのにね、後ろ抜けてたらこう風でひゅーっと抜けるでしょ。前しか空いてない。なのにね、50分間ずーっと風が回ったんですよ。でも風が回ったらなぜわかるか、こうお灯明というろうそくが、ね、消えるの。大きいのもちっちゃいのも。それぐらい風が回ったんですよ。で、消えたら当然お坊さん、あらららら、いかんいかんいかんってまたつけに行くでしょうが。で、つけるんだけどもまた消えるの。それが50分も続いたんですよ。これもね、奇跡としか言いようがないなという現象が、あそこには起こってたんですね。でもこれが非常に象徴的なんですね。まあ象徴的だということをちょっとこのことからやっていきたいと思いますが、日本が仏教の縛りから解放されるために、はい、次行ってくれますか。はい、その次、はい、その次、その次、その次、その次、その次、その次。で、これね、もう、二部はやめます。一部の時はあったというか、大体こういうセミナーとかね、礼拝って必ず全員立っていただいてね、やっぱしやろうか、やってもいい？ほちゃ、ちょっといっぺん。先生が許してくださいから、はい、全員立て。全員立ってください。で、これやるとね、日本のキリスト教会と仏教会の現状がすぐわかるんですよ。手に取るようにわかるんですね、これをやると。はい、それではクリスチャンホームでお育ちの方、お父さんもお母さんもクリスチャンという方はまず座ってください。あれ、一部より少ないわ。一部の時ガサー座って。ガサーと。それはなぜそうなのかって、クリスチャンホームの人がここ多いんですよ。クリスチャンホーム。だから、これだけでガサーと座る教会は、あれだけ座った教会初めてだったもんだから、おおと思ってね、実はびっくりしたんですね。これとっても嬉しいですよね。なぜか、信仰がきっちり継承されてるんですよ。証拠ですから。ね。クリスチャンになって、子供がクリスチャンになって、その子供が大きくなって、結婚して、また孫が生まれるっていう、この、循環ができた教会は強いんですよ。その教会はずっと行けるの。ねえ、ここがもうそう慣れてるんだもんね。まあ、素晴らしいなと思いますね。まあ、神道、天理教、うちは全く無信仰、無宗教だって言ってもちょっと座ってくれますか。あ、平均的な教会やな、これ。日本では平均的な状況ですね。だんだんこれで2割ぐらい座るんですわ。普通ね、日本の普通の教会は。で、ここからが問題です。ということはね、皆さんのお父さんかお母さんか、どっちか仏教の家で救われてあって、皆さんは。ということになります。大丈夫ですか？そういう、それでは、必ずそういう場合は、家の宗教が仏教なわけです。ね。ここで、ちょっとお尋ねいたします。いいですか？その、仏教の宗派、日本では13宗の生き残ってますが、その13宗の中のうちの家の宗教は何宗だということを知らない人はお座りください。非常に2部の方は平均的ですね。半分座りましたね、今半だった半分。半分以上座ったかもしれない。残ってる人、頑張ってください。いいですか。おいではその宗派は分かってるんだったら、当然その宗派のご本尊、拝んでる対象というのは知ってないだからよね。ご本尊の名前、あ、知らんわと思う人は座ってください。おお、だいぶ生き残りました。 今何人残ってるのかな、1人2人3人になっちゃった。でここ大体100人までいかないけど、100人いるのかな、3人しか残ってないでしょ。ねえ、すごいね。それではあと質問、この順番でいきますと、その次はですね、何かと言いますと、ご本尊の次には経典、各宗派経典が決まっておりまして、選んでるんですね。その宗派の主たる経典を知らない人はお座りください。ああ、安塚先生のお母様一人だけですね。ね、前ね、奈良に来ていただいたときに話したんですね。先生どうぞお座りください。もその時に先生に同じことやったの、最後までいた人珍しいですよ。最後もうバッチリ、ね、浄土真宗だそうです。ご本尊は阿弥陀如来ですね。まあ、経典の名前は3つあるんですけどね、阿弥陀経とあと2つあるんですが、全部分かっておられるんですね。なぜだと思いますか。先生卒業したのは京都女子大学だからですね。うちの家内も京都女子大学ですね。そこは浄土真宗のミッションスクールなんですよね。だからこうちゃんと分かったんだよなってね、思いましたけど。ね、その経典何ですかって分からない、ね、分かってる時もあるんですが、分かってたらね、今度その経典にね、経典の主たる概念は何でしょうかっていうことを最後に聞くの。ねえ、だいたい100人いてたら1人か2人なんですよ。仏教は仏教だよってね、大きな顔して言っていながら、うちの家は仏教でね、だからクリスチャンになれないんですって。家に仏壇がありましてね、とかね、嫁いだ先が仏教で、お墓守らなきゃいけないから、その仏教ですから仏教ですから出電話、それでね、もうシャッと高い壁を作ってね、ね、私をクリスチャンにしようとすんなという感じでさ、壁を作るのよ。それがもう現実にいつも起こっていることですね。でもほいじゃあ、あなた信じてる仏教って分かってんの言うたらね、今の状態ですよ。仏教徒って言いながら仏教のから何も知らないのが日本の仏教徒ということですね。これはどういうことでしょうか。知らんくせに仏教徒って言ってることは、ということはですね、簡単に導けるということです。わかります。簡単に導けるこんなとこで受けるわ。で私はですね、今みたいにやるのよ。仏教熱心な人に、ご宗派は真面目な方ですね、って。ね、浄土真宗ですとかって言うわけ。浄土真宗はご本尊何でしたかねとか言ってね、知ってるくせに言うのよ。あと、阿弥陀如来って答えるね。阿弥陀如来、そうですね、さすがですね。浄土真宗の阿弥陀さんはね、座ってないね、立てますね、とかね、立ってるんですよ、あそこは。でね、片方の足ちょっと前にこのね、横に揃ってないね。あの辺がね、まあ、なかなかデリケートなところなんですが。そして、経典してますか、ね、阿弥陀経です。受領無量経ですね。三部作お答え。この辺まで絶対答えられへんね、大体。今までの状態でさ。あ、なんなのかなって。教えてあげましょうかってね、私が言うの。まあ、教会に来て、求道者の人が来てるでしょ。で、仏教徒、お前仏教徒、絶対クリスチャンにならへんぞ。っていうか、もう構えとんねんね、最初から。で、こう、一応、立派ですね。宗教心の厚いことですね。素敵ですね。で、褒めちぎってね。ここで、パウロがやってることと同じです。パウロはそういうふうに言って導入して、そこから伝道し始めるんだから。で、それに言って、そうですね。じゃあ、ちょっとお聞きますよ。って全部聞いてくるね。途中でね、答えられなくなったら、私が教えましょうか言ってさ、まさか僕に教えてもらえると思ってないからね。その段階で、まあ、自分の無知を晒すわけですよ。でしょ、勝ち目ないと思うからさ、そうですかちょっととか言ってね、聞いてくれる人はいいのよ。聞いてくれる人はね、聞いてくれる人は伝道できるのねえ。ところが聞かない人もいいのよ。こんなこと聞いて、まあ仏教知らんことを暴露しやがって俺をバカにしてっていう人はちょっと無理ね、しばらく。この辺が難しいところなんですよね。だからね、こう順番に言ってきて、はい、 宗派も知らない仏教徒何やってんねんとかね、ご本尊も知らんの何起こってるか分かんない、アホちゃうとかね、アホ言ったかねこっち上はねバカねとかって言わなかんねね、それ言った途端に心ピシャーッと閉じるんだから、分かりますか。そういうやり方したらいけないですよ、心閉ざさないように、閉ざした段階でちょっと引いて祈ってやらなきゃいけない。でもこう中にはね、そういうこと聞いたら、ってなってね、食いついてくる人がいるのよ。食いついてくる人が。食いついてくる人は導けるの。ね。まあそういう、まず日本の仏教界、宗教界の現状というのを知っておいていただかなきゃいけない。だからね、お寺さんのお嬢さんなんかね、何人か導きましたよ。ある教会でね、こうやって録画してるのをね、DVD にしてね、家庭集会で使われたらしいんだよ。その DVD 見て、仏教徒で熱心だった人を感心してクリスチャンになってくれましたってね、そういう報告が来るの。だって、それぐらいで、ああ、虫やったんやって分かりますから。で、キリスト教の確かさ。ね。だって、クリスチャンどうですか？クリスチャンご本尊誰ですか？ご本尊ちゃう、救い主や。イエス様言ってね、なるでしょ、経典は何ですか言ったらね、聖書って言うじゃない。中国行ったら、聖書って書いてあるへんね。聖経って書いてあるね。中国の聖書は。聖経って書いてあるね、経典は。でしょ、でその、主たる概念を待ってるとどうですか、イエス・キリストの、ね、十字架の復活による罪の許しですって言ってね、この十字架。この教会も一番上に大きな十字架かかってるね。あれがもう象徴なんだから。ねえ。で、これ、クリスチャンだったらどうですか？ 100% 言えねえよ。100%。偽物のクリスチャンは知らんけどね。本物のクリスチャン全員言えの。だから仏教徒は100人に1人いるかな。今回ね、お母様だけでいて。これが現状です。だから、私たちはね、敵は全然ね、理論武装全くやってない人たち相手なんから、いろいろ考えてね、こう、武装構えてるぞ、答えるぞって言う人ちゃうんだから、まあ、簡単に突破できるの。なぜか突破できへんのですが、こっちが全然武器を持ってないからね。武器を持ってないで戦う、鉄砲の弾なしで戦おうしない。それは勝てやしないよ。今、ウクライナでやってるけどね、ソ連が入って、ソ連じゃロシアが入ってきて、もう偉いこっちゃ。働くウクライナにね、まあ、みんな武器の供与するぞ、するぞ、するってやつでしょ？鉄砲を持てたってさ、弾なかったら勝ちはしないんだから。で、その弾をね、こうしっかり抑えるべきなんですね。持つべきなんですね。そのことについてはもう時間ないので、今日はね、昨日のセミナー3回でやりました。結構重要なところ。もし、録画されたらそれを読んでください。まあ、CGNTV で私のこう要になる仏教のセミナー3本飛んでます。これ結構見てくださってるんですね。それ見て電話かかってたりしますから、未だに残ってますね、CGNTV のね。から、でも、要はね、ちょっと次行きましょうか。はい、次行って。はい、次行って、お地蔵さん、いつもごめんなさい。もう、一番のポイントは、恐れた負けっていうことですね。恐れたら負け。恐れたら負けっていうのは、私たちはね、霊的な縛りっていうものですね、ものすごく恐れてるんです。恐れてるんです。だから、仏教とは何も知らんくせに、何も分かってないくせに、訳が分からないのに宗教を変えたら先祖にたたられる、怒られるっていう感覚があるんですよ。大事な目に。まあ、そういうのがものすごい強い縛りがあって、恐怖心抱いてるだけじゃなしに、まあ、今度、周りの親族に何言われるか分からへん、家族に何言われるか分からんっていう恐れを第二番目に持ってるんですね。日本の宗教構造というのは、国家の宗教は、神道なんですよ。で、家の宗教は仏教で動いてるんですよね。で、キリスト教は個人だから、個人が信仰を持っとったらね、もう連合体でね、やっつけようとするのね、家族が反対し、町内会でね、ごちゃごちゃ言ってくる。ね。そういうような国ですから、とても、厄介な国だなと思いますね。そういうことの中で、決して恐れるに足りないというものだということをまずね。だって偶像はさ、嘘やねんから。ね。嘘っぱちばっかやねんから。作り話なんだから。 ねえ、経典はすべていいですか？昨日のセミナーで話しましたけど、仏教経典、大乗仏教の経典はすべて小説です。作り話です。ええと思うでしょ？不思議に思った人は、昨日のビデオを見てください。小乗仏教は哲学です。でも、大乗仏教、日本は全部大乗仏教。その大乗仏教は全部作り話です。創造の産物です。ですね。そんなんに騙されてんだからね。目をやらかせるという。でも逆にそのものによって、そういうものによってね、恐怖心を抱かされられてるということですよね。その縛りは強いんですよ。まあ、人を縛るのに一番強い縛りっていうのは実は、霊的縛りなの。他のいろんな縛りと違うの。そこから私たちは解放されていかないと。ねえ。まあ、なかなかわかんないけど、私、北海道は統一教会の吸収してたのよ。統一教会のね、一番うまかったよ、牧師としては。で、吸収するのに保護するでしょ？保護してね、そしてこう、マインドコントロールを解いていくんですよ。それは私の仕事と違って、ズイビパスカルっていう専門家がいて、その人がやってたんだけども、間違いが分かってね、そのマンションから出ていけるのにですね、最低で3ヶ月。平均6ヶ月かかるんだから。で、出て行っても社会復帰するのにね、2年かかるのよ。ねえ、間違いだって分かった時に、まず一旦人格崩壊を起こすんだから。なんでそんなことが起きちゃうんですか？これは普通の哲学や思想やったらそんなこと起きやしないの。霊的な縛りだから。ということは何ですか？何ですか？それは悪霊が働いてるんですよ。悪霊がその人を縛るんですよ。だからね、これ霊的な戦いなんですよ。単なる思想の戦いではないんですよ。まあ、わかるでしょ？まあ、だいぶ昔になっちゃいましたけど、あの、オウム真理教の、ね、頭のいい大学生たちがコロコロとね、こう引っかかっちゃって、あんな事件を起こしたじゃないですか。なんであんなことができたんですか？今も残党が生き残ってんのよ。あれ、普通の思想でやったらね、消えますよ。でも、霊的な縛りだから、背後にサタンが、悪霊が働いてて、掴んで離さないのよ。共産主義だったら70年で崩壊した。思想なんかはね、ある意味で大したことないの。霊的な縛りは、ものすごく永続するんですよ。だから一番悪いの。私のほか何ものも神としてはならない。偶像を作ってはならない。ひれ伏してはならないというね。なぜ10回の最初の2つがそれなのよ。それが一番人を狂わせて縛るから。殺人事件が起こったらそれは大変ですよ。私もね、刑務所を考えてますから。でも、こういう言い方をすると叱られるんですが、殺人事件が起こったとしても、本人の命が奪われて、その家族が悲しむっていう、その心の周辺だけにとどまるんですよ。しかし、霊的に狂わされたら、統一教会が生まれて、どれだけの多くの人々が、集金マシンになってね、愚かなことをやったですか。どれだけ多くの若者たちが合同結婚式をしておかしくなっていたでしょうか。わかります？これ霊的な戦いなんですよ。だからね、これをやるのは教会が無理。聖霊の働き、ね、その助けなしに絶対無理なんですよ。そのためにね、やっぱし、そのこと目が開かれて、祈る人がいるんですよ。 ね、私の教会はですね、まあ、だった教会はカウンセリングとても大切にしました。癒し、心の癒しとか一つのメインだったんですね。でも体の癒しもね、いい先生に出会ってね、癒しもいっぱい受けた教会なんですよ。それで成長した教会ですよ、奈良福音教会というのはね。でも霊的な解放が絶対いますよ。それがなかったら、だからカウンセリングは優しくいかなかんねんけどね、悪しき霊的な解放の時はちょっと迫力いるの。そういう寝る時にはね、私本当は上司員だからしたないねんけどね、そんなことないからそういう時はね、もう本当に真剣に乗らなあかんねん。定義サダヨシ静けってやらなあかんねん。やったことないでしょ、皆さん。ねえ、そういう祈りを、すっごい空気ちょっとちゃうから、上品やから。ねえ、上品やから。それを教えられた新城、滝本明、その次男、滝本望む、彼とはめちゃめちゃ親しいの。奥さんが大学の聖書研究会の後輩やね。おいね、親しかったよ。で、いろいろ教えてもらってね、学んで。アナコンデを着たり、いろんなことをしたときにね、付き合ったのよ。で、悪霊に関してはね、まあ、迫力いるときもあるのね。それがダメなときもあるけど、だから私たちはね、これは単なるね、知的な作業じゃないんですよ。霊的な戦いだから。それを祈りながら行かなきゃ。でも、いいですか？敵と戦ってるんだから、敵を恐れたらもうおしまいなのよ。わかりますか？敵を恐れたらあかんねん。で、実際には、背後のサタンに関しては攻撃的に、出てけ！出てけ！ってね、日本から出てけ！って祈り続けなきゃいけないけども、でも、実際ね、人に対するときに、教えてくれるのは、そういう感じじゃないですね。で、それしていくときにね、恐れを取り除かなきゃ。皆さん、悪霊に対して怖い？怖いですよ、やっぱし。怖いけども、私たちは、誰が味方なのよ。誰が。イエス様が味方なんでしょ？イエス様が。皆さんのうちにイエス様おられないの？クリスチャンの人はイエス様うちにおられるんでしょ？そのイエス様っていう方は、新約聖書を見たならば、サタンに命じて出てけ、でね、言ったら、なんでやねんっていうようにですね、悪霊が従うのよ。その権威を私たちが持ってる、その権威を使うということに慣れてないんじゃないですかね。その権威を使えって書いてあるのよ。私たちね、宮谷泉の権威の何よって言って何も起きないよ。でも、イエス・キリストの何よって、イエス・キリストの何よって、でけーって言うときに、働きが動くんだから。それを、幾度となく見てきました。これは、霊的な戦いなんですよ。大丈夫？ついてこれてる？ちょっと不安なんね。私、古いタイプの牧師やから、本田浩二の最後の弟子なんですよね。で、有賀喜一のですね、ど真ん中の一番弟子なんですよ、私。僕はもうとんでもない人たちですけどね、あの先生たちはもう迫力あったね。元気いっぱい。もう、有賀先生、走り越えて今でもさ、まずこうやってこう、講談を当てるでしょ。また、必ず最初にね、皆さんこんにちは、ハレルヤ参照いたしましょう、ハレルヤって必ず3回やってからメッセージ始めるのね。弟子としては恥ずかしい、もうやめてよ思うんだけどでそんな世代に育ってもんだから、どうしてもね、こうあの2年が、ね、上がっていくタイプなんですね。今の若い生徒はスマートやもんね。もうスマート、新学生もスマートねえ。新学校でこの話をしに行ったときにね、まあ、このペースでやって失敗してん、若い子たちね、もう、詰まったのにね、ガンガンやってね、ガンガンやったら、後でアンケート、先生が怖かったっていっぱい書いてあるんで、 まったよってね。でその後でもね、あの韓国系の教会に招かれたね、韓国用の。韓国の教会に招かれ、その経験があるからね、先生がね、でも韓国系やからね、先生、ガンガンやってくださいって言うのよ、主任牧師がね。いやー、ちょっとそれはどうでしょうかね、若い人たちの集会だからってね。まあ、100人はいなかったけどね、50人以上いてて、それは、この間進学校でこんな経験やってね、私傷ついたんですってね。だから、ところが、そこの教会の場合は、いや、うちの信徒は大丈夫だ、ってね、言われて、ガンガン言ってくださいってね、知らんよ、言うてさ、ほんまにガンガンやって、ただ、でもそこの青年たちは、ガチッと受け止めて。新学生よりしっかりしてるわ、思ってさ。ねえ。まあ、なんとなくついてきててくれそうやから大丈夫。先生、うなずいてるわ。うなずいてるはあ。このあたりも重要ですよ。でね、ちょっと、どんどんいきます。ごめんなさいね。まあ、なんてこれにとるの説明いいわ。はい、いて。次行ってください。恐れないで、恐れ。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。その次言ってください。ここ、なんといってもね、この日本選挙のために重要な考え方、パラダイムシフトというのね、考え方を切り替えるということですね。ここ一番重要な概念なんですよ。どういうことかと言いますと、清いものと汚れてるものとの概念が、旧約と新約で入れ替わってるという事柄が、理解できないと、この仏教徒に対する伝道っていうのはできないんですよね。で、そのことをね、私はずっとこう、仏教のことを研究してずっとやってる間に、気がついたんですよね。気がついたの。このことが分かるようになったら、統一教会で10年やったお金っていうのがあるんですよ。マインドコントロールとかいろんなことを研究してる間に、はぁ、日本人、まあ、マインドコントロールに見事にかかっちゃってるっていうのが見えてきたわけ。だからね、統一教会から解放するのやってましたけどね、統一教会の人たち、日本国民全員をマインドコントロール解放しなきゃいけないということが見えてきたから、こんな見えてるの私だけやったから、これは立ち上がらなあかんっていうね、いうことで立ち上がって循環始めたんですけども、その中でのこの考え方、旧約時代っていうのはね、皆さんご存知でしょ？立法がありまして、ね、違法人と、お話しちゃダメ、食事しちゃダメ、家に泊まっちゃダメってなってたでしょ。だから汚れたものに近づくなっていうのが旧約の教えなんですよ。ユダヤ人たちっていうものを特別な民として育て上げるためにね、神様はユダヤ人たちには特別なそういうこう律法を与えてるんですね。で、タコ食べちゃダメよ、豚食べちゃダメよとかね、うなぎもダメよってね、ここ何だかんのかなって私分からへんんだけどね。まあ、どっちかといえば豚なんかね、生で食べたらお腹壊すやんか。だからね、まあそういうのがいろいろあって、旧約の時代はこうダメよ、いてね。ちゃんと、鱗があって、ヒレがちゃんとあるやつじゃダメよ、とかね。そういうふうに言われたんですよ。ところが、新約だったらどうですか？諸行で見てたらね、食べちゃいけないよ、っていうものがこう天から降りてきてね、食べなさい、って言われるわけやんか。あったら、ペトロさんが、これ食べたことない、こんな汚いものってね、それが3回もあったっていうのはね。で、最後にね、神が清いと言ったものを清くないと言ってはならない。誰、あそこが落ちなのね。で、彼はですね、使徒行伝ってめっちゃ面白いのね。それは何かって言ってね、あの劇的なペンテコステがありながら、一夜にしてですね、3000人男性救われたということは、多分奥さんも言ってて6000人。ね、青年を含めて8000人ぐらいの教会が一夜にして生まれてんの。すっごい出来事が起こったんですよ。なのに、あんなすごい出来事がありながら、そこで救われた人たちは、違法人は救われないと思ってたんだから。使徒行伝は、いわばそこから、ね、サマリアの人をもう救われるんやってね。今度は街道に来ている百姓長みたいなね、 異邦人でありながら協力的な人は、あ、救われるんや。ねえ。最後には、異邦人救われるのっていうね、そういう流れなんですよ、あれ。しかも、異邦人で救われた人が異邦人に連動して救われるんだということが、アンティオケで起こったんですよ。アンティオケで。だからね、使徒行伝ってね、もうずっとね、人たちに頭の切り替えをさせられ続けている書物であるって見ることができるんですよ。私たちも同じです。少なくとも、ここのパラダイムシフトは絶対起きないと分かるの。で、何かというと、新約になったら流れが変わっているということです。新約になると、清いものが汚れたものに触れると、なんと、汚れたものが清められていくってなってるんですよ。ねえ。摩訶不思議ということが起こってるんですね。イエス様は、ハンセン持病の人に優れると、その人が癒されたり、汚れた女に触れられると、その人の心が癒されたり、心がひん曲がってた、ね、主税人が、ザーカイがですね、イエス様に触れると、ね、救われる。わかりますか？新約は、清いものが汚れたものに触れると、その人たちが、癒される。清められていくっていうふうに状況が変わってるんですよ。そんななかったらイエス様がね、全世界に出ていって福音を伝えなさいって言ってて無理やん。でしょ？全世界に伝えていくためにはさ、うなぎのを食べやな。うなぎはいいけど、豚も食べやな。でしょ？私はもう、宣教師に並んでよかったなと思ってるけどさ、あふれがなかった、ごちそうです、食べてくださいって、アリが出てきたりするやつじゃないか。もうそんなん無理やん。旧約で食べたらあかんっていうものばっかり食べていかなあかんねんか、宣教師は。そうでしょ？だから切り替えてなかったら、切り替えてなかったら、宣教できないってことになるやんか。そうでしょ？だから私たちは、仏教と対して、仏教とだいたい汚れたわけじゃないんだからね、騙されただけやし、仏教というのはね、いいですが、ここもこう、語っておかなきゃいけないけど、仏教というのはね、悪い宗教とは言えないんですよ。悪い宗教で。まあ、いい宗教だ。キリスト教から見たら悪い宗教になるんだけど、悪い宗教って言いにくいの。だって、この日本の文化をね、歴史ずっと支えてきたのは仏教やもん。神道もちょっと頑張ってくれてますけど、この基本概念から言うと確かにそうでちょうどいいんですね。人間ってのは基本的に欲深いですから。単純に言えば、仏教は欲をなくしましょう運動をやってるだけなんですよ。修行して欲を抑え込んで欲をなくしましょうっていう、だから主たる概念なんですよ。だから修行するのよ。欲をね、抑え込むっていうのはね、悪い宗教って言えないでしょ？ねえ。ねえ、でも行き過ぎたの。欲イコール悪まで行ったから、その考え方で行くと人格破壊が起きますからね。キリスト教は欲を健全にコントロールして生きていくんですよということなんですよ。これ全然違うんだから。食欲あっていいんですよ。ねえ、好きなもの食べたらいいんです。ね、でも食べ過ぎてお腹壊さんようにねって、私みたいにね、今糖尿で戦ってますよ。なんでやねんね、北海道で食べ物を押しすぎたんや。押しすぎ。行った時58キロで行ったのに、ね、向こう行ったら78キロまで行っちゃって、食べ過ぎて糖尿になっちゃって、ね、コントロールしなあかん。でしょ？性欲にしてみても。一分一分の中でね、コントロールしていくっていうね、そこでたら家庭が壊れるんですよ。あれね、そこで、でも、そこ行き過ぎては、でも、欲が抑え込まれれば。犯罪って起きないんだから。いいですか、犯罪。刑務所空っぽになるんだから。でしょ？私の教会士の働きが上がったりになったらええね、本当は。でしょ？2000人以上もいるんですよ、教会士、全国に。刑務所に入ってて。これも不思議な働きやと思うわ。国家事業でした。宗教 蚊が関われるのはこれだけですからね。これだけ嫌うんだから日本は。で、教会士っていうのは本当は教会士っていうのが正式名じゃないんですよね。教会士って必ず頭につくんです。宗教教会士なんですよ。宗教教会士です。教会士は全員宗教家です。宗教をもやってない人は教会士自体になれないんですね。なれないんです。で、まあ、そういう先生方と一緒にね、この大きな組織を作ってね、まあ、動かして、東京が本部ですからね、そっちにしょっちゅうこっち側に呼び出されては、ごちゃごちゃとする機会があるんですけども、からね、ね、敵っていうふうにね、こう捉えると、こう、でも考え方は、やっぱし汚れてるっていうふうに武器も捉えてるわけですね。女の人なんかね、もう最初から生きてるだけで汚れてると思ってんだから、武器は。女性を見たら、どのように見なさいって書いてあると思う？経典に。うなずいてる人がいるとか知ってんのかな。女性を見たら、糞尿のことを思いで書いてあるよね。糞尿へて。笑ってない人はね、意味が分かってない。糞尿って何やったかなって。うんちおしっこと同じやで、やっちこち書いたんだから。それでよう、まあ、武器を続けていくなと思いません？南無阿弥陀仏と唱えれば、極楽浄土に行けると浄土系は教えてるのよ。にもかかわらず、極楽浄土にはですね、汚れた女性はいないということになってんのよ。詐欺もええとこやん。騙し打ちやん。ね。あら、こんなことから、日本の女性たちを救わなきゃ。流されてるの、みんな。だからね、そこを。そのためにね、清いものが、私たち清いんですよ。イエス様うちにいるから。私たちが出ていって、触れてあげる。愛してあげてあげる。でね、そのことを切り替えてやってほしいなということをね、まあいろんな例は あるんですが、まあ、やっぱりお葬式説明するのが一番分かりやすいんでね、お葬式行かなかったらね、偽善者されますから。一番悲しいとこに来てくれなかったクリスチャン偽善者ってなんかなるやんでしょ。だから一番悲しんでるときにやっぱり行ってあげてね、参加参列してあげるって。一番嫌な証拠ですが、証拠なんか気にしないで行きゃいいねんか。で行って、一番前まで行って、証拠をしないで、そこで1分、2分ちゃんとお祈りしてからね、帰ってきたらええねんや。ね、そこに行って、すっと帰ったら、まあ、見よ、ちゃんと1分、2分ちゃんと。何を祈るのということになるわけですよ。それは、この人たちの目が開かれて、救いに至るように、神様どうぞ、ここに働いている悪しき霊的な力を駆逐してくださいって、その場でいいね。その場で乗らなあかんや、その場で。まあ、その場行ったら、汚れるから行かんとこう、お家で取り出していこうって、それだからあかんねん。現場に行って祈ってあげるという。ね。そして、イエス様がそうしたということです。いつもいつも、ここ強調するんですが、歴史上最も汚れた場所は、最も汚れた場所は、イエス様の十字架の上なんですよ。あそこよりね、汚れた場所ないの。すべての人類の罪をそこに一手に食うて、私たちを愛して、十字架で死んでくださった。私たちはそれを信じてるのがクリスチャンですよ。それを信じてないとクリスチャンちゃうんだから。そのイエス様が十字架の上で、彼らは何をしているのかわからないでいるのです。彼らの罪を彼らに負わせないでくださいって祈られたんだから。イエス様がしていること、どうして私たちができないのということです。ここは本当はね、叫びたいね。でもここ来たら本当は叫ぶことにしてたけどね昨日も一部でもね倒してくれないってね、やったの でもやめときます先生3度目やし奥様2度目やしもうね、でも昨日これ言った時ね、もう一番そらーってね反応してくれたのがお母様だったの。もう分かってるなと思ってね、ここが一番重要なところなんですよ。彼らは何をしているのか分からない、彼らの罪を負わせないでくださいって清めてくださいね、そのため私たちを用いてくださいって、そのまねってどうし祈らないんだってね。他もいろいろありますけども、お墓に行ったらあかんことはないのよ。お墓も行ってね、買いなすね、あんなんや記念の使えねんから、お墓行きたくて汚れてると思ってるクイちゃんいるんだから。うちの母そうやって大学生の頃にね、あもうね熱心なあの仏教徒だったのにね、クイちゃんだったらお墓も一切行ってなかったよね。で私が大学生の頃にね、お墓ってクイちゃんとしてどうしたらいいのってね、逆に聞かれてね、母から、そんなん牧師に聞けや思うやねで私は一緒に研究したら、お前行かなあかんわ行かなあかんわってね、なってね、そりゃそうでしょ、分かりやすいのはドイツに行ってごらん、欧米の行ってごらん、もう綺麗なことお墓がちゃんと行ってんだから、もう一度そこに行って綺麗な使いに行ってね、ちゃんとこう父母を敬いじゃないですけど思い出してね、そのことして汚れることはないですからね、逆に取り出していくっていうことが慰めの場にしていけばいいんですからね、皆さん分かりますか、怪我されないの。クリスチャンはイエス様と共に行けば怪我されない。いいえ、私たちの行くところ全てが清められていくんですよ。私たちは清めを運ぶ器がクリスチャンなのから、その側にをしっかり握ってね、で最後はでもね、過激にやらんといてねということなんですよね。優しく、すぐ仏教徒は内部ですので心を閉ざしますからね、アホやないって言うと、もうあかんねん、それでも聞けへんから、ああクリスチャンいつも上から見せんでねえのってすぐ思いますから、謙虚に優しくね、隣人として救われるために愛していくということをしていくということですね。だから私はね、神主さんでもお寺さんでもね、お坊さんでもめちゃめちゃね優しく親切にしてるんですよ。そら教会誌で一緒に行ってて理事とかさ、評議員になってるお坊さんたちね、こいつら絶対救われへんよなって不信感になりますよ、本当に無理やな。でもね、やっぱり教会誌になるような人たちね、みんな人格者なんですよ。特に評議員とかね、理事になってくるのは、おお大したお坊さんやなっていうのばっかなんだから。でもその人たちがさ、牧師である私が好きなんよ。好きだから私は評議員に選ばれてるのよ。絶対おかしなことでしょ、皆さん。わかりますか？教会士の9、8割がお坊さん。1割が神主とか。牧師は1割しかいないんだから。基礎表ないんだから。私には。でも、しっかりとね、そういう方々と付き合ってるから。ね、頭丸いから池じゃないんですよ。言ってって頼まれるんですよ。わかりますか？バカにしないで優しく、ね、使えていくということを告げて、真理に食いついてきたら、ガーッと出ていってさ、個人伝道する。頑張ってくださいね。お願いします。感謝、長くなりましたが、皆さん熱心に聞いてくださいました。どうぞ、この、京都、東京、ライトハウスが本当に夢が開かれ、さらに宣教に前進していけることができるように、この、仏教に抑え込まれた中で光が、だった、この、私たちクリスチャンが、魂の救いのために、戦うことができるように励まし続けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。